西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェネミクスジャパン、トシさんです。トシさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はですね、大阪府吹田市にございます中村レディースクリニック院長の中村先生からお話を伺います。今日のテーマは ERA 検査と PGTA 検査の有効性についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週に引き続きまして、Zoom がつながっております。中村レディースクリニック院長の中村義弘先生、そして、現場にはアイジェノミクスの渡辺さんもいらっしゃいます。はい、お二人ともこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、では先生、改めて、クリニックと自己紹介の、ご紹介をお願いできますでしょうか。は
い、よろしくお願いします。大阪府吹田市にある中村レディスクリニック院長の中村と申します。当院は、高度生殖補助医療、体外受精を中心とした、高度生殖補助医療を中心とする不妊治療専門のクリニックです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
渡辺さんも今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、先週なんですが、はい、先生に、
そうですね、先週は先生から、まあ、ERA 検査とあと PGTA 検査についてですねお話を伺いました。
はい、
で実は先生にはもう2年前ですねにもご登場いただきまして、
はい、
その他の時も、ERA 検査の話を伺いました。
はい、
で今日はERA 検査と PGTA 検査についてですね、有効性のあたりを中心にお話を伺います。
はい、では早速なんで渡辺さん。
はい、そうですね、エラー検査と PGT 検査の有効性というテーマなんですけれども、まずは最初に、先生がお考えの PGT 検査のメリットデメリットを教えていただけますでしょうか。
はい、まずPGTA 検査のメリットですけれども、 PGTA 検査というのはあくまでも、まあ、性倍数性ですね、染色体の数に過不足がない、正常であるというのを確認する検査ですので、メリットとしては、ね、正常であれば見た目だけでは、ね、今現在行われているのは形態的言うんですけれども、その見た目で選んで、胚移植ですね、子宮の中に戻して妊娠するかどうかを見ていくというやり方をしております。でやっぱり中には絶対育たない染色体異常を持つ胚もたくさんあります。これは40歳ぐらいになると、4個に1個程度なんです、性倍数性胚というのは。まあ、逆に言うと4個のうち3個は、まあ、育たない、染色体異常を持っている胚と考えられます。だからまず4個に1個であれば、まあ、まず育たないと考えられる胚を除外することで、胚移植の回数を減らせるという効用があります。でもう一つは流産の、ね、80% の原因は受精卵に偶然に起こる染色体異常ですので、うん、やはり流産も下げるという効果がありまして、これも性倍数性胚戻したら通常15から30% ぐらい、5年でいかれるとそれぐらい流産率あるんですけれども、それを大体 10% ぐらいに抑えることが可能です。それと意外なところではそうですね、妊娠までの時間を減らすことができるのと、もう一つこれもすごく意外だと思うんですけれども、妊娠に至るまでの費用をね、実は胚移植を行うより PGTA 検査を行う方が安価ですので、治療に対する費用を下げる効果も当院での研究でも出ておりますので、そのことも心に留めておいてほしいなと思います。
ありがとうございます。私今驚きました。私はやっぱりですね、この PGTA 検査をするとい う検査が、まあ、増えるっていうイメージがあったので、検査費用の分の妊活費用も増えるんじゃないかなと、 思っていたんですけども、まあ、先生のお話からトータルの、妊活費用としては下がるっていう研究結果が出てるんですね。
まあ、要は不要な配色ですね、うん、確率の低い配色というのが、省かれますので妊娠までの時間は短くなりますし、特に、まあ、妊娠までの時間限られている方ですね、40歳ぐらいの方であれば、正常な肺油量が4個に1個程度になりますのでね、
はい、
そのまあ順番にランダムに戻していっては、まあ、もう即時間を無駄にするわけなんです、うん、だから妊娠までの時間短くなるということと費用も下げられるというのは意外に気づかない。これは外国の研究でもね、うん、はっきりしておりますので、うん、ぜひまあそのことも知っておいてほしいなと思います。
ありがとうございます。
そうですね、先生今ご紹介いただいた妊活費用の件なんですが、先生の中村ディジースクリニックさんのホームページのブログでもちょっと詳細に書いてありますので、ぜひ気になる方はチェックしていただければと思います、うん、続きましてデメリットについて、教えていただけますでしょうか。
ですね、まあ、非常に有用な検査なんですけれども、まあ、いくつかデメリットもやっぱり考えられます、うん、まず一つはですね、やっぱり一部だけを取ってきますので、全体ですね、卵全体を見ているわけではないので、ひょっとしたら戻したら育つかもしれない卵を廃棄している可能性ですね。だいたい赤ちゃんになる部分と胎盤になる部分というのは、報告によって違うんですけど、94から 98% ぐらいは一致するんですけれども、逆に言うと残り 2% か 6% ぐらい、本当は育つかもしれない卵を廃棄している可能性、まず一つ指摘されております。それと、まあ、もう一つはやっぱり一部取ってきますのでね、それが肺に対してダメージを与えないかという問題。現在のところね、着床率も問題ないですし、卵がもうバラバラになってしまったとかそういうのは起こってはないんですけれども、やはり技術の降雪によってはそういうデメリットもあるかと思います。そして、まあ、一番悩ましい問題がね、モザイクですね、正常肺と異常肺、異常な細胞ですね、正常な細胞と異常な細胞が混じっている場合があるんです。その場合そういう卵を戻していくかどうか、近年言われていることは40% 以下、異常な細胞が 40% 以下だったら、まあ、戻していってもいいんじゃないかなというね、そういう見解になってきております。そして、まあ、これもまあデメリットの一つかと思うんですけど、やはりまあ倫理的な議論ですね、うん、そういうものが必要となってくるかと思いますので、この辺もデメリットの一つかと思います。
ありがとうございます。一つ技術的な話が出たので、モザイクについてですね、
はい、
そうです、モザイクを検出するこの割合なんですけども、はい、各検査会社が違っておりまして、はい、で実はアイジノミクスは 30% で切っています。で、はい、これが他の会社様ですとやっぱり 20% で切っていらっしゃいますので、
はい、
先生のお話にありました、40% 未満であればいいんではないかというところを踏まえますと、まあ、私たちの今 30% というのもまだまだこれから研究を進めていって、いずれ 40% になるような形にできればなというふうに感じました。ありがとうございます。
今 PGTA 検査のメリットデメリットをお伺いしたんですけれども、先生、エラ検査と PGTA 検査の有効性、まあ、組み合わせたですね、有効性っていうのの先生のお考えを教えていただければと思います。
はい、まあ、組み合わせればもうこれはもう最強というか、やれることは全てやっているみたいな感じだと思います。まあ、PGTA で性倍数性とね判断される肺、特に今40代以上の方にとってはすごく貴重な肺になるわけですから、当院では、まあ、2回着床しなかった場合にイーラ検査を行っておりますけれども、 PGTA を施行した場合はもう患者様と相談して ERA 検査を先行して行って、まあ、個別化した移植日ですね、その人に合った一番最適な移植日を選んで戻すようにしております。
後半もズームがつながっております。中村レディースクリニックの院長中村義弘先生、そしてアイジェノミックジャパンの渡辺さんも現場にいらっしゃいます。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、前半もねいろんなお話を伺いましたが、
はい、
はい、
そうですね、
トさん後半は、
はい、後半はですね、実際にこの先生のクリニックで このエラ検査と PGTA のまあ、成功事例や、まあ、その他の例ですね、まあ、そういった話をですねお伺いできればと思っております。
はい、
はい、先生お願いできますでしょうか。
はい、よろしくお願いします。先ほど申し上げましたように、まあ、PGTA で、性倍数性ですね、異常がないと判断された肺というのが非常に貴重なもので、そういう場合はもう まず戻して試すよりイーラ検査を進めております、うん、で患者様も大体まあイーラ検査希望される場合が多いのでイーラ検査をして戻していって妊娠例というのはやっぱ多数ございます。
ありがとうございます。
そうですね、今あのお話を聞いていたら PGTA 検査すごいいい検査に聞こえているんですけれどもちなみに PGTA 検査に向かない患者様っていらっしゃったりするんですか？
向かない患者様ですね、これもすごくね辛いことなんですけど、まず、まあ、卵が取れない場合ですとかね、プレートの変性卵がある、うん、それともう一つはね卵への影響を考えると排卵法という5日ぐらい培養した段階で細胞を取ってくるんですけれども、例えば40半ばぐらいになって来られますともうなかなか排卵法までいかない方も見てらっしゃるんです、うん、それは染色体異常の他にやっぱり細胞膜が弱くなったりとか、うん、体外培養がストレスになる、受精卵でストレスになる場合もありますので、うんうん、そういう場合はもう PGTA を行わずに、初期肺言うんですけれども分割期肺で凍結するなり移植するなりして様子を見ております。
ありがとうございます。
そうですね、で PGTA 検査なんですけども、先ほど検査会社によっても違いがあるって言いましたが、施設クリニックさんごとでも多分、検査結果っていうのが、割合ですね、例えば性倍数性が何パーセントだとか異数性が何パーセントだとかモザイク肺が何パーセントだとかっていう結果が違ってくると思うんですけれども、なんかその理由とかって、
私の個人的な見解なんですけれども、やはりこれ培養士の技術に追うところがまあかなり大きいんじゃないかと思います。まあ当院で性倍数性はまあそこそこ高い、まあ、半数程度で、まあ、全国平均は高いんじゃないかなと私自身は思っておるんですけれども、当院ではもう将来的に PGTA が臨床研究あるいは何らかの形で施行されるということを見越しまして、私自身も臨床遺伝専門医10年ぐらい前に取っておりますし、培養士の方も海外とかね、に研修に出させてトレーニングずっと行ってまいりました。だから YouTube にはアップしておりますけど、かなりの技術、もう本当にもう時間が勝負ですのでね、どれだけ手早く正確にするかということが大事なのではないかなと考えております。
ありがとうございます。先生のところあれですね、本当に培養士様を育てる環境っていうのがもう整っているんですね。
もうまあ非常にみんなやりがいを持ってやってくれることと、とにかく熱心、患者様のためにして何かできることをしたいというね熱い思いがありますので、非常にまあそういうことについてはいい連携ができているんじゃないかなと考えております。
素晴らしいと思います。本当に私たち培養士様とよくお会いして、まあ、お話をする機会があるんですけども、やはり培養士様の技術の差っていうのはやっぱ感じます。で、培養士さん自身もですね、そういったなんとかトレーニングして自分の技術を上げたいと思ってらっしゃる方もいらっしゃいます。で、その時にやはりそのどこにまあ勤めてらっしゃるかによって、そういった本当に技術の向上が、まあ、成長ができる施設様とそうではない施設様やっぱりありますので、そういった意味では本当先生の施設は培養士様にとってもすごくいい環境だなと感じました。
ありがとうございます。
先生のところ培養士さんがすごくいい環境とお聞きしたんですけど、実際にどんな環境、成長できる環境っていうのはどんな環境なのでしょうか？
どういう環境、まあ、まずねモチベーションをすごく持っていただいているということと、私自身が顕微授精とか、卵子の凍結誘拐など、はい、自分でやりたかったので、大学病院におる頃自分でやっておりました。で、まあ、新たに加わった先生も、まあ、これはもうちょっと田舎の方の病院におられたので、全てもうボンベの替えから、ボンベの交換から全て自分でやっていたという環境にいる医師が多数揃っておりますので、まあ、やっぱり培養士にもやっぱり叱咤激励しておるところもありますし、培養士自身もやっぱり成長したいというね、すごく高いモチベーションを持っております。で、まあ、海外の研修も喜んで行ってくれますし、これまでずっとトレーニングを重ねてまいりましたので、かなり高いレベルで、行ってるんじゃないかなと思います。で、当院でも全員生え抜きでして、一番経験の浅いものでも10年近くというのが一番若いものでありまして、8人でチームワークよくやっておりますので、これが一番の強みじゃないかなと考えております。
いや、すごいですね先生。今クリニック様で先生自身がそういった経験がある方っていうのはもう少ないと思うんですよね。培養した経験があるとか、まさかボンベまでね やったことがあるやり方ってほとんどわからないと思うのでバイオシさん任せっていうところも多いかと思うんです。まあ、そういった中で先生が分かってらっしゃると、まあ、バイオシ様の気持ちが分かりますし、まあ、こういった経験させたいなとかこういったことで成長させたいなとか、まあ、その思いが今の先生の言葉で分かりました。ありがとうございます。うん、
実際そうですね、私もあの中村レディースクリニックさんの、営業の担当をしておりまして、バイオシさんからも結構質問とかいただいたりしております。でいつも結構鋭い質問を受けたりしますので、うん、私自身も勉強しなくちゃっていう感じでやらさせていただいております。でそうですね、バイオシさん、その PGTA 基本的にはその肺を培養してっていうので PGTA 検査に主に関わってると思われがちなんですけれども、こちら の中村レディースクリニックさんはそのバイオシさんもエラー検査についても結構見てらっしゃるっていうのを、
ね、結果は必ずフィードバックして、全員で共有してデジカルで見れましたので全員で共有して、で定期的にやっぱりカンファレンスを行っております。でバイオシ自身はやっぱり段階を踏んで教育していきましたので、最終段階まで到達するまでには非常に厳しい板前修行も真っ青の厳しい修行をさせておりますので、技術については自信を持っております。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。さあ今週も中村レディースクリニック院長の中村義弘先生にご登場いただきました。先生、
はい、
お仕事でいつもお忙しくていらっしゃると思うんですが、リラックスタイムはどんな風にお過ごしですか？
まあ基本ぼーっとしておるんですけどまあ唯一の趣味が茶道でして、
茶道？
最近はちょっとねもうコロナ禍で稽古に行けないんですけれども、まあ、自分で抹茶を立てて、それで音楽を聴きながらですね、ゆったりとしたボサノバのような音楽を聴きながら、お茶をいただくというのが意外かもしれませんけれども、
タ
クシーにラックスタイムです。
ボサノバを聴きながら
お茶を立て
る、お茶を立てる、これは渡辺さんもトシさんも新情報じゃないですか？
いや初めて知ってました。
じゃあ先生のフェイスブックに見た時に僕は初めて知ったんです。あれ先生何やってんだろうと思って
あのほら茶人と40超えて僕は2つ新しいことを始めまして、1つがボクシングで、
ボクシング1
つが茶道、間はないんかいボクシングは死ぬほど怖かったんでやめたんですけど、プロばっかりのところで、ね、
ボクシングやってたんですか？ちょっとそれは知らなかった
。スパーリング刺されるんですよ。病院に詰めてたんですけど、先にピザ頼んだらそのジムでボコボコにしてピザ持ってやってきてるこの腹がこれどうもなんですよね
、はい、そんな話もちょっとエンディングに先生 の, 新情報も
本当ですよ
登場いたしましたが、ぜひ来週も先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。